こんにちは、弁護士の川崎と言います。で、今から、民法のガイダンス、これを行います。私は弁護士登録が1987年、ですから31年間の実務経験があります。で、あと中央大学法科大学院で、13年間教えた経験があります。で、その経験を踏まえて、司法試験の民法の過去問のすべて、これは18年から29年まで、で、サンプル問題プレテストを含んで、14問の、解説を行います。で、よろしくお願いします。で、この解説のポイントは、やっぱり論点を指摘して、判例学説を解説して、解説を要約するのではない、そういう答案ではなくて、まず31年間の実務課の、事案分析の経験で、をまずベースとしている。で、もう一つが法科大学院での教えたこと、これをベースとしています。で、それをベースとした上で、この時間制限の中でかける分量、ここにこだわっています。解答例をつけてありますして、大体見ていただければ分かるように、大体6枚ぐらいの中で押さえるようにしています。ここは相当な神経を使っています。で、その中で精度の高いものをつける。で、その解答例を理解するために必要なところを解説で触れる。そういう組み立て方をしています。で、問題点というところですが、これは何をどのように書くかが決まらなければ答案は書けません。で、しかも試験の問題で最後まで書き切らなければならないと。で、そこで、じゃあまず何を書くかについて、現場でどういうふうにすればわかるかと、これが実際一番重要なことなんですが、一番難しい問題であることは間違いがないんです。で、2番の原因のところですが、既存の勉強で対応できる問題は、事前の準備の制度の問題になります。ただし、論点が見えにくい問題、あるいは書きにくい問題というのがあるんですよね。で、そこで見えにくいと、扱っている論点が基本的な問題であっても、これは現場では書けないんです。これが一つの司法試験の難しさで、もう一つの難しさは、やっぱり見たことも考えたこともない問題が現実に出ているわけなんです。で、それが大部分ができなければ、できなくてもそれは合否には関係ない。で、結局は決まり文句の正確さで合否が決まってる。これが現状だろうというふうに思います。決まり文句っていうのは、定義とか趣旨とか規範とか原則、あるいは論点の理解、いろいろ論証と言われるもの、そういったものはここでは決まり文句と言ってますが、これがやっぱり正確な人の方が受かりやすい。で、そこにやっぱり穴が多い人の方が受かりにくい。これが現実なのかなと思います。で、そういった問題点の原因の把握に対して、対策の1、どのようにすれば分かるかと、これが司法試験の難しさで、決定的な対策はないんですけれど、決定的っていうのか、オールマイティの対策はないんですけれど、この講座では受賞で民法の全体像っていうのを話しています。その中の意思表示のフローチャート、これは非常によく使っています。と、訴訟物要件事実から分析するやり方、これは対策の一として、書いています。で、受賞でこの対策の一を説明した後に、具体的な問題を通してその使い方を説明をいたします。プレテスト19年、21年サンプル問題、主にこの4題で使い方を説明していますので、まずこの順番で聞くことをお勧めをいたします。で、対策の2、どのように書くのかと。で、時間制限の中で書ける分量にこだわっています。で、受賞の中で2つのやり方を示しています。過失などの規範的要件の分析を踏まえた書き方で、もう一つが要件実質的分析を踏まえた、特に民事判決規範の手引きの記載で、これを答案に生かすというやり方を示しています。で、もう一つの特徴は、法科大学院の中でたくさんの答案を採点しています。 で、その経験からどこに着目して、どういうふうに心象を形成していくかということを、これは自分の経験で話すことができます。講座の中では、回答例をもとに具体的に話してみようかなというふうに思っています。で、あともう一つの特徴として、分析シートというものを新しく作りました。これはつまり、論点が見えにくいのか、書きにくいのか、あるいは論点が難しいのか、で、優しいものから ABC のランクをつけています。まあ、これは人と時代によって違います。これは絶対的なものではない、一応のものとして受け止めてください。まあ、ただ、70期の弁護士2名の意見も聞いてはいますけれど、変わっていきます、これは。で、これの意味が何なのかっていうと、難易度が C であればの部分について、対策の1、2というふうに前に書きましたが、それが有効なのかっていうところの分析を示しています。なぜこれが意味があるかっていうと、難易度 C で対策が取れなければ、これはできなくても合否には関係がないんですよね。で、ただ、勉強として次に出された時にはできるように詰めた検討する。ここをまずやるべきだということです。で、次に対策が取れるものであれば、対策を取るか取らないかで点差をつけることができると、端的に言えばそうなります。これを分析シートという形で目に見えるようにしました。で、難易度が AB と書いた部分が的確にできない人は、やっぱり基礎固めに時間を割くべきです。で、本講座は基礎固めの部分はあまりカバーしていないんですけれど、やっぱり基礎が固まるまで本試験に取り組まないということではなかなか合格しにくい。これも間違いありませんので、まだ力がそれほどないと思われる方でも、この講座に真剣に取り組んでみてください。で、目標を捉える、これをし続けていただければいいというふうに思ってます。で、この講座は平成29年に公開した修士試験各問から学ぶ民法の戦い方、この講座を全面的にリニューアルしたものです。で、分析シートを使った説明、あるいは採点者の心象の説明、これは全く新しい試みです。あと、29年の講座ではレジュメだった部分を、文章の形にしています。で、事例の図解等を分かりやすいものにして、まあ、本文もコラムとか参照範例、別解などのメリハリをつけて読みやすいものとしています。これがなぜそうなっているかっていうと、法学書院から修士試験論文各問演習民法、実務型の事案分析という作成法、この本を出版する予定で、で、その原稿をもとに、この講座を組み立てている。これがその理由となっています。もちろん、この講座にこのデジム原稿を使うことは、法学生の了解を得ています。で、本講座の利用上の注意点、これは当たり前のことを書いていますので、この講座を聞き始める前にざっと読んでみてください。まあ、要するに、講座を聞く前に十分に予習をしてくださいということです。で、あと最後に、法務省のデータですけれど、優秀良好、一応の水準不良と、これが一体どんな点数をつけるか、で、どんな割合でつけるかと、法務省の資料で出ています。まあ、これは当然見ておくべき資料なんですけれど、この本の中で優秀良好、一応の水準不良ということをかなり書いていますので、それのベースとなるのがこの法務省の資料だと、これをやっぱり意識して聞いていただきたいということで、ここに掲げました。で、この講座はの特徴はやっぱり最後の11番の存在意義というところに書いたんですが、典型論点の書き方を学ぶ、 これは第一段階とここで言ってますが、これはたくさんの演習なり講座なりがあるんですね。ところが第二段階、つまり第一段階で得た知識理解をどう使えばこの現場でこの長文の司法試験に対応できるか、ここに焦点を当ててる本はまずほとんどないと思います。で、ここに焦点を当てた、数少ない本であると、これが特徴であるというふうに思っています。で、結局第2段階が誰もできなければ第1段階の出来不出来で合否が分かれるわけですよね。そこにちょっと違うよということを具体的に示そうとしたと、これが本講座の最大の特徴だというふうに思っています。ぜひこの講座を利用して、合格を勝ち取っていただければいいかなと思ってます。で、特にやっぱり民事系は8分の3の比率があります、論文試験では。で、そこで良好、例えば6割ぐらいが確保できればかなりこれ合格の可能性が高まります。200点超えというのはなかなか運もありますので、そう簡単に狙えないんですけれど、6割ぐらいなら、狙うことができる。で、それに役立つ、情報をこの講座で、提供したいと、基本的にそう思ってます。十分に活用していただければいいかなというふうに思ってます。頑張ってください。